こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私国王と
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしまーす。
最近ニンテンドースイッチで、
はい、
あのスプラトゥーン2と、はい、あと前にやっててやるのをやめてたフォートナイトの2つを結構頻繁に遊んでるんですね。
おう、フォートナイトってなんだっけ？
フォートナイトは一つの島に100人ぐらいのプレイヤーが降り立って殺し合いをするサバイバル的なやつ。荒野行動とかなんかいろいろこうそういう似たようなゲームがあって、パクリだパクリじゃねえみたいな訴訟問題とかなんかああだこうだ場外乱闘して話題になってたうちの一つですよ。
うん、
あんまり知らないですかそこら辺の、ニュース、ニュースとかは、
知らないね。ではグリーンさん、デッドレッドリデプション2やらないでそんなことやってる？
ああ、レッドデッドリデプション2はね、結構のんびりやろうと思って 1年ぐらいかけてクリアすればいいかなぐらいのつもりで今いるんで、そこまで焦ってないんですよ。
あ、それとキムタクがごとくでオープンワールドはとりあえずちょっとしばらくあれかなっていう感じなの？
いや、それはないけど、レッドデッドリデンプション2っていうかレッドデッドリデンプションの時も、
はい、
あれも結構メインストーリーほったらかしでサブストーリーっていうか普通にいろんなとこさまよって遊んでるっていうやり方をずっとしてて、ああそろそろクリアしないといけないなと思ってメインストーリー進めたって感じで遊んでたから、レッドデッドリデンプション2もまあメインストーリー進めようと思えばいくらでもすぐ進めれると思うんだけど、そんなに焦ってクリアするゲームじゃないなっていうのが僕の中であるんで、ギオさんがスパイダーマンのゲームやっててなかなかメインストーリー進めないのと似たような感じじゃないですか多分気持ち的には。
ああ、まあね、とりあえずやることいっぱいあるからね、なるほど。
なんで今は任天堂スイッチの方をメインで遊んでるんですよ。
はい、ああそうですか。そういえば俺スプラトゥーンっていつだろうやったの？いつ？1年ぐらいやったのかな。
任天堂スイッチ自体は立ち上げてるんですか？
え？クニさんとこの前遊んだ時以来やってないかな。
じゃあずっとスパイダーマンばっかりやってるんですか？
スパイダーマンをねずっとやってますよ。現段階で確かストーリー進捗度が76だか 7% までいきましょうね。
おお、結構進んでますね。
そうですね、一応あれね、ストーリー的な大幅な大まかなあれだっていうとアクト3まであるんですよ。
うん、
で一応アクト3に入ったんで、はい、なのでまあまあ、あと1ヶ月中には何とかなるんじゃないですか、一応。
ああ、そうなんですか。うん、じゃあ、年内にクリアできるかどうかっていう、あれの心配はなくなったんですね、もう。
そうですね、まあ、あと、ほら、あと、あれが、ほら、あるから、ダウンロードシナリオが。
うん。
有料の。うん。それをまた、まあ、あと、まあ、そんなに長くはないらしいです。ね、あれ。3つ出てますけど1シナリオ何1000円ぐらいなんでそんなボリュームはないはずなんで、まあ少なくともあれじゃないですか、熱くなるまでにはクリアできると思うんですけど全てをやることいっぱいあるんですよ、うちは。サイドストーリーもあるし、いろいろね、やることはいっぱいあるので、まあ退屈はしなくていいですけどね。
まあそれで僕フォートナイトまたやってるんですけど、
はい、
フォートナイトね、前やるのやめた理由っていうのが、 このゲームをやりすぎると実生活に影響があるなと思ったからやめたんですよ。
え、それはなぜですか。
え、徹夜してあの出勤までゲームずっとやってるってことを何度かやってしまったんで。
だってクリスさん、それだってこの前も普通にジャッジアイズでやってたのよ。
いや、ジャッジアイズはまだいいんです
よ。何を今更。
ジャッジアイズはいずれ終わるからいいんですよ。あの、エンディングがあるから。終わらねえの。エンディングがあるから、もうあの、はい、そんなあの、徹夜で何回かやろうとも、徹夜を何回かやればゲームは終わっちゃうから、もうそれ以降は徹夜しなくて済むんだけど、はい、フォートナイトはオンラインゲームだから永遠に終わりがないんですよ。
あ、なるほど、ね、
だから終わりがないのにそんな、徹夜を何度もやってたらもうあの実生活に多大な影響が出てしまうので、
うん、
あ、これは危険だと思ってやめたんですけど、なんかスプラトゥーン2やってたらなんかねもうちょっとあの殺伐としたゲームやりたくなって、
うん、
でフォートナイトがインストールされたままだから任天堂スイッチの中に、
うん
うん、やり始めたらあやっぱり面白いなと思ってちょいちょいやってて、で今はそんなにハマりきれない理由っていうのが、
はい、
あの僕が任天堂スイッチでフォートナイトをやり始めたぐらいの時期から今って結構間が空いてるんですよ、
はい、
しばらくずっとやってなかったわけですね。だからフォートナイト、
はい、
そうするとあのフォートナイトをずっとやってきたプレイヤーたちがゲームの中にはいるわけですよ。
ああ、は
い、自分よりもフォートナイトに人生かけてる人がね、
猛者がいるわけですね。
そうで、そういう猛者にあっさり殺されるわけですよ、やってると。
ああ、だからスプラトゥーンの時もにもありましたね。まあ、俺が軽減したとかそういうことに落ちるわけですね。
そう、
あのね、スプラトゥーンの1の時にあのまだソフトがまだね、あれだった時にね、あのみんな頑張ってやモーサーになった頃にあのちょうどねクリスマス時期が来て、子供がスプラトゥーン人気があるからっつって親に買ってもらってやり始めたら、モーサーどもに瞬殺されてかわいそうなことになってたっていう現象が起きてね、クリさんなんでね。
そうだから、
ちっちゃい子供、大きい大人が大人げなくあの容赦なくあのやってたことをクリさんは軽減さしてるわけです。
まあ別に僕大人だから別に容赦なくやられても別に何も別にいいんですけど、ただ、うん、あのブランクがあって、あの腕もだいぶ落ちてて、でゲームのマップも僕やってた時と違う。状態になってるわけですよ。アイテムの位置とかその、はい、地形とかそういうのがちょっと変わってるわけですよ、やっぱり。まあ、そういう新要素が入ってるわけですよ。だからそういうのを分かってない状態で今やってるから、
はい、
まあ、やっぱり、そういうの全部熟知した上でやってる人と比べるとね、ブランクとかもあって腕の差がかなりあるわけで、まあ、はい、そういう理不尽なところも楽しみながらやって、ああやっぱりこっちは殺伐としてんなって思って、なんかなんていうの、スプラトゥーン2とはやっぱり違うなと思いながら、でたまにちょっとぬるい感じの体験したくなると、はい、スプラトゥーン2を立ち上げて、あ、こっちは平和だと思いながら、まあ、たまにあの煽られるけど、まあ、そんなのはまあいいやっていうくらいの感じ で今はね、スプラトゥーン2の方はね、ギアパワーをこう揃えるのをちょっとねコツコツコツコツやって、あとサーモンランの時間にサーモンランをちゃんとやって、チケットとかいろいろ集めてる感じですね。
お、まあ、頑張ってください。
はい、
もう私がいつスプラトゥーンを再開する日が来るのですかね。
いや、その感じだとなんか再開しそうにないんですけど。
ないですね。なんかたまに任天堂からのメールでスプラトゥーン2の関連のメールが来るんですけど、ふーんって感じ。 俺の中ではスプラトゥーンブームは終わったのかな、まあ、頑張ってください。
はい、じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はアバター 3D についてお話ししたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回はアバター 3D の映画についてお話ししようと思います。
はい、まさかのアバター 3D 特集ですよ。
そうで、なんで 3D っていう風に言ってるかっていうと、はい、プレイステーション VR で 3D の映画が再生できるっていうのを知って、で TSUTAYA にこう 3D のディスクがレンタルされてるっていうのを聞きまして、で行ったらゲオさんが3D 映画の中で最高の映画だって言ってるアバターの 3D 版のディスクがレンタルされてたので、
はい、
まあ借りてきてようやく僕がアバターを 3D で見れたっていうのが今回特集するきっかけですかね。
うん、まあそこら辺の途中まではね、この前の VR 特集の時にねその話はしてたんですけれども、うん、まあクミさん結局その時はこのまま全部見てしまうからっていう話でやめたっていう話で、一応まあ借りたから
、うん、
ね、全部見たと。
はい、
そして私はまあそういうの話がその後ねちょっと打ち合わせとかに出てたので、じゃあやろうかみたいな話になったので、私はそのために円盤買いました。
あ、レンタルじゃなくて買ったんですね。
あ、レンタル行ってなかったら困るから、うん、まあいいや、どうせもともと見たかったし欲しかったからと思って、
うん、
でだから買ってなかったんですよ、そもそも 2D の方すらも。
あ、そうなんですね。
うん、でまあこれで見れるっていうことになったので、じゃあっていうことで、でほらもう公開がもう2009年ですよ、だからもう10年近く経つわけですよ。でだからもうかなり安いわけですよ円盤自体もね。
まあそうですね、
うん、でまあ一応 3D の方を買いまして、はい、だってえ2000円しなかったよ。
あ、 3D 版が、
うん、いやね、もう一個 2D 版の方もまあもう まあそのくらいかな、うん、つうかね 2D 版の方がね、うん、あれなんだよ、完全版、3D は完全版じゃないんだよ。
うん。
は、存在しなくて、2D 版だと完全版があって、で、アルティメットバージョンみたいな、なんか3バージョン入ってるやつがあって、
うん。
それでも2000円しないのかな、まあ、うん。はじめそっちと間違えて買いそうになって、うん。あ、違う違うと思って、2D だことこっちと思って、で、3D の方を調べて、3D の方買ったんですけれども、はい。で、3D の方は完全版じゃないんですよ。まあ、存在しないので、うん、まあ、通常劇場公開版ってやつですか、うちを買いまして、うん、あ、まあちょっと脱線しますけど、ちなみに完全版は、アバターって3時間ぐらいあるんじゃないですか、
うん、
一応上映時間162分なんですけど、
うん、
完全版はさらに16分長いらしいです。
へえ。
へえ、もうへえだよね。そこまでしてって思ったので、まあ、それは考えましたけど。
何が追加されてるんですかね。
地球のシーンとか、
うん。
ほら、あれ自体はほら、惑星に着くとこから始まるじゃないですか。
ああ、そうですね。
うん。その前の、なんか、地球のシーンとかも入ってるらしいんですけど。
お
お。あとなんかちょこちょこあるみたいな話らしいんですけど、うん。うん、どうしようかなと思ったんですけど、やめました、それは。うん。それはもうほんと 2D しかないんで。
うん。
で、まあまあまあまあ、買って、そうです。私、あれです。多分、劇場公開以来見ましたね。
あ、そんなに見てなかったんですね。
いや、もうこれは 3D でこそ見る価値のある映画だから、2D で見ても多分、多分、あんまりこう、あれなのかなと思って、個人的にはそんなにこう、印象は良くもならないし、変わらないだろうと思ったので、うん、一切見てなかった。
お
う、もうそれだけもう印象に残ってたから、
うん、
で、うん、本当にだから来るの楽しみでしたけどね。 でも、ただ、あの、ぶっ続けで3時間は見ませんでしたけどね。
ああ、見なかったんですか？
さすがにきつかったから、きついと、いいなと思って。それにほら、まだゴーグル自体に慣れてないから。
うん。
うん、で、ほら、言ったじゃないですか、クリンさん。この前の VR 特集で。
ああ、3D 酔いするっていう。
そうそう。可能性もあったので、多分、うん。うん、あの、可能性もあるかなと思って。うん、で、実際、あの、見始めたら、ちょっと、あの、若干体に異変が、
うん、
っていうか、多分、あの、ゴーグルの設定もまだちゃんと、あの、理解してないところもあったので、
うん、
視聴環境もうまく、あの、できてなかったので、うん。だって、結局、あの、3日がかりで見ました
からね。あ、そんなかけたんですね。
1時間、1時間で。うん。で、まあ、一応、あの、まあまあまあ、ここではもう詳しく話しませんけれども、その、あの、VR ゴーグルの、あの、自分なりのこの、なんていうんですか、見方のコツみたいなものも、なんとなく分かってきたので、で、まあ、なんとか、あの、後半は、本当に、あの、ちゃんと楽しめて、見れましたけれども、うん。クリさん、どうでした？内容的には。
あ、内容的には、まあ、ちょこちょこ忘れてたところもあったけど、まあ、だいたい、見てるうちに、ああ、こんな話だったなとか、この先こうなったよなとかっていうのは、あの、思い出しながら見てたんですけど。
あ、クリさん、2D ので劇場では見たの？
いや、劇場では、あの、見ようとして、見に行こうとした時に、はい、もう公開が終わっちゃってて、うん、3D の。3D じゃなかったら、うん、映画館で見る必要、ね、ないなと思って。
はいはいはい。
で、2D は、多分テレビで放送してるのを見たのかな。
ああ、やりましたね。何回かやりましたね。
多分レンタルで借りてまでは見てなかったと思うので、うん、多分テレビで放送してたのも見たはず。
うん、一応、テレビ放送は、まあ、3回ほどしてるらしいですからね。
うん、
金曜ロードショー、日曜洋画劇場。土曜プレミアムと、
うん、
まあやってはいるんですよね。うん、あ、古里さんそうだったのね。じゃあまあ内容は分かってるわけだ。一応。
うん、だいぶ後になって見たけど、だいぶ後になっては見たけど、うん、まあそれでも多分テレビ放送で一回見たくらいしか見てなかったから、うん、結構途中の話あの忘れてたり。なんか、これ3時間大丈夫だろうかっていう、なんか、3時間も俺見てられるかなって、ちょっと不安になる、あの、なんで不安になるかっていうと、もうある程度話の展開分かってるから、あ、こっから結構、
まあ、
物語が動くまで長々と、丁寧にいろんなのを、いろんなあの、なんていうの、その、ナビのせ、あの生活のなんかそういうのの説明とか、あの、主人公がナビに受け入れられるまでの、あの、もろもろのシーンがずっと続くんだよな、確か、というのを分かってる上で、あの、長々となんか、うん、あの、馬だかなんだかは忘れたけど、なんかに乗ったりとか、あの、なんかあの空飛ぶプテラノドン的ななんか
翼竜的なやつ、
ね、うん、やつになんか乗るっていうやつを やったりとかいろいろやるじゃないですか、なんか、
うん、
あの受け入れられるまでの一連の話を、
うん、まああのうんそうだね、うん、
だそれが結構長いっていうのを覚えてたから、てかそれ長くないと3時間もいらないだろうっていうような内容だから拍手って、うん、だから、うん、あの最後の方の話は結構こうアクションシーンとかあのいろいろあるから楽しめるんだけど、そこまで耐えられるかなってちょっと心配になるくらい長いから、このアバターって。
そうですね、クライマックスはまあ後半1時間ぐらいですからね、うん、それまではね、うん、まあ、確かに俺も劇場公開の時はね3時間って聞いてと思って、でも見た時は、うん、結局 うん、時間感じさせなかったんですよ、
うん、
まだ 3D で見たし、
うん、
すげえと思ってその迫力もあったから、
うんうん、
ただ今回見直すと思った時に、
うん、
そういえば3時間ぐらいあるんだよなと思って大丈夫かなと思って、うん、確かに初めねやばいかなと思ったんですよ見始めた時、
うん、
あこれ結構長いんだっけここまでと思いながら思いましたけどね。ただまあ、うん、まあそれよりもやっぱりあのゴーグルになれる方が変だったんで逆的に。だからまあ3日に結局分けちゃったんだけど、3回分けてっていうか、うん、見ることになったんですけれども。
う
ん、
僕はね、ギオさんがゴーグルの心配をしてるように違う意味でゴーグルつけてる心配をしたんですよ。
あ、そうです
か。映画見ながら飲み食いできねえなっていうね。
ああ、それはね。
うん、3時間飲まず食わずで映画ずっと見てるって結構僕辛いから、これは絶対無理だなと思ったから途中であの一時停止してちょっと外して飲んだり食べたりしてとかやってちょっと途中休憩挟んで見ましたけどね結局、
うん、まあ
なんかね
しょうがないですよ。だって完全にあの視界が完全にあれで塞がれちゃってるのわからないからね。
なんかね、こう、うん、今回ね、アバター 3D の 3D 自体は別に堪能できたんですよ。なかなかこう、普段体験できない 3D 映画だから、はい、それは良かったんですけど、うん、やっぱり、うん、プレイステーション VR の 3D は、長時間はちょっと、いろんな意味で厳しいなって
。
1時間半か2時間だったらまあいいかもしれないけど3時間近くになってくるとちょっといろいろ弊害があるなっていうね、
うん、
で、
まあ、
あとねこの間そのプレイステーション VR の時にちょっと話したと思うんですけど3D、うん映画を見て、なんか画質がちょっと、なんか映画館で見てるときと、ちょっとなんか違うような気がするみたいなね。
コットが違和感があるみたいな。
言ったじゃないですか。あれね、うん、原因がね、なんとなく分かりました。あれなんですよ、プレイステーション VR で、ブルーレイの、その 3D 映画を見ると、
うん、
テレビのモニターに映ってるのはブルーレイ画質の画面なんですけど映画とか見ると、
うん、
プレッション VR の中で見るとまあ言っちゃなんですけど DVD 画質になるんですよ
レベル、まあ、ゴーグルを通して見るとね、うん、
画質が
かなり落ちますねやっぱり、ね、
でその劣化した状態で 3D の立体感のある映像がこう見えるわけですよ、
はい、
そうすると確かに 3D で浮かび上がってるんだけど、
うん、
なんか微妙にボケた感じで 3D の立体感のある映像になってるわけですよ。そうするとなんか臨場感がちょっとね減ってるというかなんかすりガラス越しに見てる立体的な映像みたいな感じのね。なんかこう、ちょっと微妙になんか、薄皮一枚隔てたような感じに見えちゃうわけですよ。映画館のあの鮮明な 3D の、こう、立体感を知ってると。だから、なんか違うなっていう感じを受けてしまうんですよ。別に劇場でアバターの 3D のやつを見たわけじゃないんだけど、なんか違うよな、うん、きっとっていう感じを受けたのは多分その画質的なところが一番影響してるんじゃないかなっていうのを思ったんでこれプレイステーション VR じゃなくて、うん、普通のテレビで 3D のテレビあるじゃないですかメガネかけて見るやつ あれで見たら
専用テレビ、ね、
そうそう専用テレビあれで見たらブルーレイ画質で 3D で見れるのかなってちょっと気になったんですけどね。
私もね、見直したらね、ちょっと、あれっていうのはありました、今回。あれこんなんだったっけと思って。
うん。
いや、話の内容じゃなくてね、3D に関してね、うん、の演出に関して。 なんか俺はほら劇場で見てるんですけど、
うん、
なんかね、劇場での 3D っていうのはどっちかっていうと、スクリーンがあって、こっちの観客席の方に飛び出てる感じがする方なんですよね。
うん、
けど、このゴーグルをつけると、なんて言うんだろう。スクリーンの奥にこう奥行きが出てる感じ、思ってる感じ。うん。だからアバターの印象だと俺は、スクリーンのからこの観客の方に飛び出て迫力があったっていう印象があるんですよ。
うん。
っていうか、よく考えると、あの、シネコンとかのスクリーンで見るとそうだよね。
うん。
うん、まあ、中には逆のってこういうのがあるけど。うん。どっちかというとそっちの方が、で、アバターはその典型だった気がするから、うん。なんかね、3D ではあったんだけど、で、おおとは思ったんだけど、あれなんか違うなと思って違和感を感じて、うん。だからそこら辺の仕様も違うのかなっていうのもあるし、あともやっぱ画質は違うですよね。
うん。
うん、特にあの後半の戦闘になると、あの、ダメだった。うん、あの、激しすぎて、ぼやけてて、なんか、
うん、
いまいち迫力が、っていう。前半の方とかいいんですけどね、まだね、あの、戯れてるみたいな。
うん、
交流を深めてるあたりとかの自然のあの、大自然映してる限りはいいんだけど、後半のあの戦闘になる感じになると、なんかね、チャッチさがだんだんもっと、こう、如実に出てくるっていうかね、うん。ちょっとね、個人的にあれこんなんだったっけと思いながら、
うん、
うん、ただ演出的には面白かったっちゃ面白かったんですけれども、うん、ただちょっと国さん的にはまあ何よか演出的にはすげえけどちょっと劇場で見たかったなっていう感じだったっていうことがないやっぱり、
まあもし可能なら劇場で見たいなっていうね。
うん、
劇場で見たいなっていうか、劇場で見ないと、ギオさんの言うアバターの 3D の素晴らしさは理解できないなっていう思った。
うん、100%。
なんかね、100% のアバターを基準にしたら、多分5割あるかどうかっていうぐらいの、なんか、とても7、8割の再現度っていう感じはしなかったから。なんかね、ちょっと、せめて、ブルーレイ画質で見たいなっていうね。
そうね、
その。映画館のね、劇場のスクリーンの大きさにはかなわないけど、やっぱりこういうゴーグルとかつけてやるやつはね。
うん、
だけど、せめて画質は同等の画質で見たいなとは思った。なんかこの DVD 画質ではね、うん、やっぱりね、3D は堪能できない。
そうね。そう、それで、そう。で、今回、ちゃんと、しっかりと、このゴーグルで、3D を見たわけですよ、うん、3D 映画を、
うん。
なんかもう、アバターの話じゃなくて、3D 映画っていう話になっちゃったんですよ。で、俺、この前の時、レディープレイヤーちょっと見たって言ったじゃないですか。
うん。
その時にね、違和感があったのが分かったんですけれども、
うん、
あのね、プレイステーション VR のこのゴーグルをつけて 3D 映画を見るとき、
うん、
俺ちょっと裸眼だとダメだってことが判明して、
うん、
あのね、普通、こう、まあ、劇場で見るときは、まあ、スクリーンでかいし、まあ、遠目で席取るんで、俺、メガネかけて一応見てるんですけれども、
うん、
俺、あれなんですよね、近視じゃなくて、遠視と乱視入ってるんで、
うん、
人とちょっと違うんですよね。うん、で、だから、普通に家で見てるときとかは、別にそんなに、ね、映画とか、DVD とかで再生してみてるとか、配信とか見るには別に遜色ないんですけれども、
うん、
ね、ゴーグルつけるとダメ。ね、裸眼で見るとね、右の方に乱視が入ってるから、
うん、
なんかね、右の方がね、変に、こう、なんていうんですかね、ぼやけてるっていうよりも、なんていうか、なんかね、なんて言ったらいいんだろう、表現が難しいんですけれども、なんかね、ちっちゃってるような感じで、
うん、
うまく見えないんですよ。
うん。
裸眼のまま、こう、ゴーグルつけてみると。で、途中、どうも違和感があるなと思って、さらに。
うん。
その画質とか、そのさっきの言ってる他に、
うん、
特に後半の戦闘になってくるとなんかおかしいなと思って、で、あのメガネをかけて見てみたんですよ。
うん。
したらなんか、ね、かなり改善はされたんだけど、ただね、やっぱりそれでもね、右の方はね、若干あの激しいになると結構ね、あのね、なんていうんですかね、こうなんか画面がね、若干こうね、焦点が合ってない感じになっちゃってね、ダメなんですよね。うん。だからこれなんですかね、まあこう俺の目は直せないからこれはあれなんですけれど、もうそこら辺もやっぱりここら辺もやっぱなんですか、ゴーグル自体の性能も関係してるのかなと思ってね。うん。ちょっとね、今回新たな発見だったんですけれども、うん、だから画質もそうだし、もう関係してるのかな、やっぱりあの映し方自体もやっぱり若干あれなのかなっていうね。うん、今回改めて発見してね。うん。国さんはそんなことないね、眼鏡かけてる。
いや、別に、眼鏡かけてても別に、眼鏡の位置がちゃんと、ずれなければ、あと、この VR のヘッドセットのが、なんかちょっとずれて位置が変な風にならない限り、特に何の問題もなく見れてますね。
あ、そうですか。で、俺、だから本当に、完全に両目の焦点を、こう、最適な位置に合わせると、
うん、
かなりあの、ゴーグルを、前に出さなきゃいけないんですよ。
うん。
極端な話、最大の、こう、遠くまで。
うん。
だから本当にこう、なんですか、ほら、簡単に言うとあれって、双眼鏡覗いてるみたいな感じじゃないですか。
うん。
あれをこう遠くにやっていって、だからこのレンズがこう、なんていうんですかね、表現難しいけれども、だから本当に周りが見えちゃうみたいな。
うん、隙間ができて、ゴーグルの外が見えちゃうっていう感じですよね。
見えちゃう状態になっちゃうんですよね、本当に。うん、両方の目に合わせると。
うん。
完全に最適にすると。うん、で、だからそれを妥協してやると、やっぱり若干右目の方が乱視が入ってるせいで、なんですかね、ピントが合ってないみたいな感じになっちゃうんですよね。うん。だから、これ難しいなと思いながらね。うん。まあ、ただ、話が面白いんで、うん。まあ、なんとか最後まで見終わりましたけど、う
ん。うん。僕、今回最後まで見直して、これ見直すまで、アバターの、はい、続編って何をやりたいんだろうってずっと疑問に思ってたんですよ。
あ、一応ね、作ること発表されましたよね。
なんか続編がなんか3部作ぐらい作られるっていう話じゃないですか。
一応決定したのかな、うん、一応早くて2は来年っていう話ですよ。
なんかそんな3部作もやる話ってなんかあったっけかなってずっと疑問だったんですよ。
はい、
で今回アバターを見て、あ、こりゃ続編作りたいわってなんかすごいすんなりこうすっとこうなんか腑に落ちたんですよ。なんかもうこれ、うん、はっきり言ってアバターの最後って主人公がこのナビのなんかなんか映画だっけ、なんかこのなんかナビが崇めてるなんか集合信念体みたいななんかそういうなんか脳の力を借りて体を移し替えるっていうのをやって目覚めて終わりじゃないですか。
そうですね、結局人間であることを捨てて ナビとの、人々と共に生きるっていうことを選択して、で本来の肉体を捨ててそのナビ人、あ、まあ、アバターですよね、うん、元々のその作った人造のハイブリッドの肉体に、魂を移して生きるっていうね、ナビの人たちと生きるっていうね、で終わるんですけど、う
ん、だからそりゃ先どうなるか見たいよねっていう話になるから、 それは続編作るよっていうね、うん、なんかすごい、ああなるほどなるほどっていうね。それまではね、うん、あのラストがああいうラストだっていうのはなんとなく覚えてたけど、
うん、
いやもう十分じゃねって思ってたんですよ。もう問題解決したし、うん、いいんじゃないのって思ってたけど、あれ見たら、ああそりゃいくらでも話作れるわと思って、どうせまた、うん、あの地球から、ね、あのもう一回あの来るんでしょっていう話もできるし、
あの惑星、またスカイピープルが来るんでしょっつってね、
うん、あの惑星の中でどうやってあの生活していくのかとかね、なんか新たな問題が絶対発生してどうのこうのっていう話もできるよなとかね、もうなんかいろいろこう、うん、なんかもう話やりたい放題だなって思ったから、
うん、
なんかねとりあえず今回見といてよかった。あの出ないとで、ね、多分アバターのね続編が公開された時にね、何やる必要あんのみたいな思いながらね見に行く羽目になって、なんかあの多分アバターの映画をこう十分に堪能できなかったかもしれないから、
うん、
まあ今回あのなんだかんだでもう一回見れてよかったですよ僕は、
うん、ただ俺見直してびっくりしたのはあんなにバッサリ切って終わりだったんだねもうちょっと俺余韻あると思ったら、あのさっき言った話で、
うん、
で目覚めて終わりか、
うん、そう、あの音楽がこうすごい最高潮に達してバサッと終わって、
うん、バサッと終わった、あれ俺もうちょっと余韻あるのと思ってて、あれこんな終わり方だっけ、
いや僕目がこれで目が開いておしまいだなと思ったら思ってたから確か、うん、だから目覚めて終わりで、おっこれは続編やんなきゃって思ったから、うん、
もうちょっと余韻があって終わるのかなと思ってるから、まあ、ちょっとあれと思うと、えこんなにバッサリと思って、
うんう
ん、ちょっとびっくりしたんですけど個人的に、ね、うんうん、こんなんだったっけと思ってなんか余韻がねえなって思いながら、
うん、いやあれは余韻なくてあのバッサリ感がいいんじゃないですか、
いいのかな、うん、いや改めて見直してさ、うん、ああこんなんだったっけと思いながら、うん、というか俺すげえさ、うん、話自体はさ、まあまああのこれね王道じゃないですか、
うん、
ストーリー展開、
うん、
向こうでいう白人酋長もものですよね、
うん、
ね、なんでまあいいんですけれども、まあこれある人にね教えてもらったことなんですけれども、うん、ただあのすごいね出てくる人たちをね忘れてました。シガニー・ウィーパーとか出てたんだね。
ああ。しっかり忘れてた。あのミシェル・ロドリゲスとか出てて、意外と結構あの出てる人なかなかこうおーっていうのしか出てましたよね。
結構豪華。ミシェル・ロドリゲスが出てたのは覚えてたんだけど、
うん、
てかミシェル・ロドリゲス、ミシェルが意外とあのあっさりと死んじゃってびっくりしたんだけど、あれこうだったっけと思って。
あれでも結構普通に活躍して最後なかなかいい感じの死に方してたけど、そんなにあっさりはしなかったんじゃない？
いやもうちょっと頑張るのかなと思って、だってほらあのさ、
うん、
あのなんだっけ、海兵隊の大佐いるじゃん、が傭兵部隊のか大佐。
あの頭になんか傷つけられた傷をあえて残して戒めにしてるみたいな。うん、あのうん、なんか演説ぶってた話し方をしてたロボット大好きの大佐ね、
うんうん、だからまあもう最終的にほら、まあ、ジェイク主人公のジェイクとあのナビの人たちとの最大の敵みたいなボスラスボスみたいなと、うん、対決する対立してなんかセリフかっこいいセリフ吐いてたらさ、
うん、
入ってすぐあのさ死んじゃうじゃん、
うん、
あれと思ってさ、これこんなにあさりと思って、もうちょっとその後、是正するのかなと思って、いう印象だったってさ。
え、いやでも、
あの後意外とあっさりさ。
でもまあ、この時期のミシェル・ロドリゲスは、まあ、そんな扱いなんじゃないんですか。
まあ、そうかな、だってもう、これの前に、だって、スワットとか出てたりもしてたからさ、結構有名になってたからさ、もうちょっとあるのかなと思ったら、意外と、あれと思ってさ。個人的に。そう、そういえばあのさ、
うん、
ナビのあのヒロインのさ、
うん、
ネイティリーだっけ、彼女なんだよね。ゾイ・サルダナ、
うん、
ゾイ・サルダナ、
うん、
そうそうそう、後になって知ったんだよね。
まあ、あれ見て中の人誰かっていうの分かったら、うん、よっぽどハリウッド俳優大好き人間じゃないですか、
うん、
あれ普通に見たら誰がやってるかでさっぱり分かんないと思いますよ。
まあ、じゃあ何の役やってる人ってね、今説明しないと多分あれだと思うんですけど、うん、まあこれもな、顔がな、特殊メイクしてるからな、あの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのガモーラね。
まあ、
あれもまあ、
まあ似たような感じになってるけど。
まああと、俺たち的にはあれですよね、あの、クリス・パインのカーク船長をやってる、ね、スター・トレックのフューラだ。うん、あのね、女性の、
うん、
ですよね。そうだったんだ。これなんで調べた時だっけな、スタートレックを見て特集するって時にこのお姉さんって何やってる人なんだろうって調べたらそうだったんだ、うん、そうそうそうそう、全くわからないんですけどね、原型がね、原型って言っちゃい
けない。まあもう、言われてみればあーって感じだけど、
うんうん、
あれだけ見て誰かっていうのは、まあ、なかなか難しいと思いますよ。よっぽど好きな人じゃないと ね。
個人的にはあの主人公のジェイクやってるサム・ワシントンってあんまり俺印象ないんですけどね、うん、他に何出てるって言われても、うん、調べたらエベレスト 3D 見たけど俺あんまり印象ねえなとか思いながら、うん、
あ
と「ターミネーター4」出てたっけと思って。
いや出てましたよ。
したら結構重要な役だったんだよね。てかターミネーター自体がな、うん、結局あんま印象に残らなかったからさ。
いや重要な役っていうかターミネーター4だとほぼ主役でしたよ。
うん、
立ち位置的に。
その役だったね。
うん、だって結構戦争ものとかそういうなんかアクション系の映画に結構出てますよ。シュワルツェネッガー主演のサボタージュとか、あと、戦争映画だとハクソーリッジとか、結構メインどころの役で出てますよ、映画に。
うん、だって、あれでしょ、ゲームだとコールオブデューティーとか出てるんでしょ、
うん。
向こうやでしょ、うん、いやー、結構、だから、あれなんですね、俺あんまり、うん、全然、あんまっていうよりも全然見たことないんだけど、アバター以外っていう感じですよね。ターミネーター4だけど。うん、3D っす。いや、エベレスト3D 覚えてねえ、うん。
まあ、エベレスト 3D 多分、そんなにメインどころじゃなかったと思うから、うん、僕ももう一回見ないと、ちょっと、どこの誰やってたのかっていうのはちょっと思い出せないですけど。
いや、それでね、まあ、本当に、だから、本当に劇場公開以来だから、なんかね、いろんな発見がありました。いろいろな意味で。うん、まあ、こうやって、これで、あれですか、続編やるんだよね。
うん。
うん。また似たように襲って、なんか、どっか、他種族が襲ってくるってことなのかな。それで、てんやわんやみたいな話なんですか。
え、ギオさんはそんなに続編はあんまりこう期待はしてないんですか？
いや、一応もうね、ただまあこれ改めて見直したからね、うん、続編やるなら見に行くと思うけどね、
うん、
うん、それはまあ確実ではあるんですけれども、うん、けどこれちゃんと 3D で続編作るんだよね。そう
ですね。日本で 3D で上映されるかっていうのは、ちょっと全部 3D でやるかどうか、ちょっと微妙なとこじゃないですか。
だって、ほとんどね、
3D 映画自体がね、もう結構失速しまくって、もうほぼ 3D 上映、地方だとやんないから。
そうですね、だって俺だって最近見たのが。アリータでしょ、
うん、
だってその前があれですもん、うちの東宝シネマでやったのはジュラシックワールド の炎の王国ですもん。
ああ結構前になりますね。
前になるでしょ、うん、だからさ、うん、もうやらないっすもん。
なんか1年に1回見るかどうかっていう感じじゃないですか、ギオさんだと
になってきましたからね、うん、でも日本映画はもう 作られてないですからね。
うん。
なんか、噂さんによるともう日本映画は、だって、最古の 3D 映画は、海猿になるらしいですからね。ラストミッションだ。あれらしいですよ。なんかね、この前たまたま見たんだよ。なんかの記事で。
うん。
うん。だからもうあとは、で、もう地方はやらないですからね。あとやるって言ったら、4DX はそういうとこでしかないでしょ？劇場、うん、ね、3D はね。うん。いや、けど、ね、廃れる前に公開してほしいですけどね。まあ一応来年らしいけど。うん、まあ、やっぱり、まあちょっとチャチかったけど、
うん。
3D のね、あればね。
うん。
ただやっぱ話自体は面白いし、まあ最後はもう本当に、なんだかんだ言って、作品にのめり込めましたんで、うん、やっぱいい映画だったなと、改めて思いました。うん、個人的にはね。うん。まあ、できれば本当にあれですね、午前10時の映画祭でやってほしいね。
まあ、3D でやってくれるかどうか、うん、あれですけどね。
うんうん、そうすればクニさんほら見に行けるじゃん。俺は多分午前中の映画祭見に行く、のやってる劇場に見に行くには午前7時に起きなきゃいけない。
前言ってましたね。
下手すると、ね、
かなり早朝に起きないといけない。
かなり早朝に起きないと間に合わないので、うんうん、なので、まあクニさんだったらね、もし、行けるでしょ、やってるところが近いからね、うん。まあその時、それがね、見れたら、この本当の、アバター 3D のスッコーさんがね、味わえると思うのでね、うん、ぜひその、国会された折にはぜひ行ってほしいと思います、個人的には。
はい。番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスは、ローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回はアバター 3D についてお話ししました。
はい。
そういえば、このアバター見直してて思ったんですけど、
はい、
ジェームス・キャメロンって現在公開中の映画アリータ・バトル・エンジェルにも関わってるんですよ。
制作組織にしたっけ。
まあ関わってるっていうか、本当は監督やりたかったけど、アバターの続編作ってて手が離せないから任せたって言って、監督はしなかったけど脚本は書いたからこれ使ってねっていうような立ち位置なんですけど、
うんうん、
そのことを知ってたせいか、アバター見直してたら、
はい、
なんかすごいガンムの漫画の中で出てきたようなデザインのもろもろがちょこちょこちょこちょこ垣間見えて、
うん、
あれこれジェームス・キャメロンなんかやっぱり日本のアニメとか漫画好きなのかなって、ちょっと改めて思っちゃったっていうね。
うん。ほら大佐が最後に出たロボットでさ、
うん、
ロボットみたいなアーマーみたいなのってさ、
うん、
昔から出てるよね。ほらほらエイリアン2でも最後ね、あれで戦うじゃない
ん
だ、
うん、
みたいなやつにね、
うん、
だからああいうの好きなんだろうね。
なんかね、あれがね、ああいう別にロボットじゃないんだけど、
うん、
あのフォルムって、ガンムにも出てくるんですよ、うん、似たような感じのフォルムの兵隊が、全身サイボーグの兵隊が、うん、なんかすごい、なんかこう、テイストが似てるなと思って、
うん、
全く一緒じゃないんだけど、なんかこの、うん漂ってくる空気感というか、なんかこのやりたいことみたいなのがね、なんかすごい、うん、ああなんか似てると思って、 別にすごいそっくりってわけじゃないし、別にパクってるとかパクってないとかそういう話じゃないんだけど、なんか心意気が似てるなと思って、なんかね、すごい、あ、だからジェームス・キャメロンガンムやりたかったんだって思ってなんか多分ジェームス・キャメロンが好きな系統の、あの作品だったんだな、ガンムはと思って、なんかすごいいろんな意味でね、あのアバター見て納得しました。
うん、なるほどね。じゃあ、グミさん、今度あれですかね。3D 映画特集何にしましょうかね。うん。個人的には、ゼログラビティあたりをやりたい。
それ、また僕に借りてこいっていうか、そもそもゼログラビティレンタルしてたかな、3D。
私は、前も言った通り、ありましたもんね。見ようかなと。
うんそれレンタルでなかったら買えってことですか？
大丈夫ですよ、今あのさっきそあのちょっとざっとあのアマゾンさんで調べたら、あの 3D の、 あのやつはあれですよ、新品でも2600円ぐらいで買えますから。
買えってことですか？
大丈夫ですよ、あの中古だったらもっと安いじゃないですか、マーケットプレイスの後でもっと安いかも
しれない。いや別に中古ってブルーレイ買うんだったら新品でも大して変わらない気がするけど、まあ分かりました、まあ、考えておきます。
以上、グミさんだってこれ確かあの90分ぐらいしか、
いや、まあ時間は気にしないけどね、うん、3時間の映画見た後にこれ1時間半だから大丈夫だよって言われても別に、うん、そうだねとしか言いようがないけど、うん、
いや個人的にはぜひやりたいんで、まあ、クニさんがいつポチるかによってですかね、
う
ん、
はい。あとそういえば、最近東宝シネマズで映画見てて、なんか毎月9日ポップコーンセットが500円っていう CM やってて、あの上映前のこういろんな予告編とか流れる時のあれで、
はい、
あれいつからこんなやつ始めたんだろうって思って不思議に思ってたら、なんか3月からやるみたいですね。見たことないって思って、それは最近始まったやつだから見たことなくて当然だなと思ってすごい安心したんですけど、なんか僕見逃したのかなと思って、もう何ヶ月もやってたサービスだったらちょっとすごいなんかもったいないことしたなと思ったんで、ちょっと安心しまして、だから今月の9日はもう映画が見に行くのは確定ですね。もうポップコーンセット500円食べるために映画見に行きますよ。
そうなんですか。私は基本的に食べないから、うん、全然うーんって感じなんですけど。
たまにはこういう安い時に食べてみてハマりましょうよ。
え、いやだって食い切れないの。
え、映画館にお金落としましょうよ。
え、映画館に、映画館にお金落としてるからいいじゃん、大丈夫ですよ。
そうですか。まあ僕は多分毎月9日は映画の日ですね、う
ん、私はもう一切興味がなかった話題なので、うん、まあアプリでなんか見てたら確かにまああったんですけれども、うん、ふーんって思っただけなので
。すごい反応薄いですね。
まあはい、私一切飲まないし食べない、映画見て、はい、うん、どうですか、まあ、クリさん、それでカロリーを摂取しすぎないように気をつけてください。
わかりました。じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
ゲオでした。
さようなら。
さようなら。